ただいて、本当にですね、いろんな状況が一日一日と変わり、また正解はないですね、そのような状況ですけれども、このように私たちは同じ御言葉にですね、聞き、そして礼拝をですね、主の民、放送のチャペルに招かれた主の民として、幼くから大人に至るですね、一人一人と共に支えることができます恵み、特権を本当に感謝をいたします。コロナの時だからこそですね、世界で私たちは一番素晴らしいところにいるんだということをね、感謝したいと思うんです。福音は何ですか、皆さん。すべての人を救う神の力ですとありますよね。本当にそうですね、この福音、そして先週もおっしゃられました、ね、アラノで誘惑されたイエス様が、語られたその武器は、御言葉でしたよね。御言葉によって語りました。私はですね、同じ主の声をいただいて、神の声を聞いて、そしてですね、その御言葉に私たちは生かされることができる。ね、サタンの存在をふさわしく認め、やってくる試練と誘惑に、イエス様への信頼を土台として、武器である御言葉を持って打ち勝っていきましょう。ね、だから御言葉の地道な通読と学びと受け取って応答することを実践していきましょう、ね、そのため互いに祈り合っていきましょうと使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか、ね、本当に御言葉はこのビンビンですね、響いたであれば感謝ですよね、まあ、そのようにですねなっていきたいんですよね。私は多くの情報を今聞いていますよね。特に皆さんですね、本当にこのコロナのね、情報が一番多いんじゃないかと思いますが、それ以上に神様の御声聞きたいと思うんですよね。そうでないと、ね、世の中にずるーっと流されていってしまうわけですよね。知らない間にですね、自分がですね、違うところに立っているということが起こり得てしまうんです。だから私はですね、しっかりとこの御言葉にイエス様に立ちたいと思うんです。で、今朝はですね、同じマタイの福音書の5章、もう有名でよく知られているところです。あなたは地の塩、世の光ですね。もう皆さんどうですか？もう、聞いた聞いたとですね、もう耳にね、私タコできてるんですっていう人もいるかもしれませんが、ね、もう一度ですね、その意味は何で、何をイエス様は伝えたいのかっていう真意と、私たちが応答すべきことは何なのかということをですね、共に受け取りたいと思います。神の御言に行きましょう。まず第一番目ですね、あなた方は地の塩だってことですね。はい。皆さんどうですか？塩っていう名前の人ね、私の知ってる人でいますが、本名ですよ、塩ね、塩さん、なかなかインパクトがありますよね、で13節ですね、最初に読みたいと思います。で皆さんで3、はい、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょうか。はい、そこまでですね、すごいです。まあ、最初ですね、あなた方は地の塩ってありますが、今日ですね、まずこの御言葉ですね、もう一度深く受け取っていただきたいんですね。イエス様は弟子たちに向かって語られていますが、皆さん今ね、前後神様が言われていることをその書き手の真に限りなく近づけて受け取っていくための、まず一番の前提は前後を読むということですね。そこだけ、これは文脈で読むと言いますが、で、その前見たら、これ、三条の水訓って言われるね、三条の説教を語られているわけですね。はじめは、幸いということを八つ、ね、八福と言われますか、八つの祝福に続いています。幸いなもの、つまり神様に祝福されたものはこういうものですということですね。すべての人間はですね、みんな天地を作られた神に作られているわけですね。これ例外ではありません。つまりその神様と本当の神様と響く霊というものが与えられていてですね、命の息を吹き込んだとありますように、人間本来のあり方に回復するように、私を作り手メーカーである創造者の神様に招かれているんですよね。つまり私たちはですね、そのメーカーから離れて自分中心に自分を一番神だと思って歩んでいる、つまり故障しているわけですよ。生まれてからずっとですね。だからこの元々のいる場所に立ち戻る、つまり神との関係の回復をする必要があるんだと聖書は一貫して言っていますよね。回復の唯一の道は何ですか？唯一の道、そうですね、ご存知のイエス様を救い主として信じて心にお迎えすることです。これ以外ないですよね、皆さん。他に方法あるという人ですね、ぜひ教えていただきたいですね。いや、こんなんあるんですよって。ね、こんだけですね、努力したらね、私、回復しましたっていう人、出会ったことないです。 いい、で、こうじゃないかなとかね、天国にこうやったらいけるんじゃないかなとかね、こうやったらいい人間になるんじゃないかっていう人が、いろんなこと、いろんな、ね、人が言いますよ。でも聖書は唯一だと。ただ一つ、ワンウェイだ。それはイエス・キリストのあなたの罪からの救い主として、ね、信じ、受け入れるってことです。その瞬間から命の書に名が刻まれ、記され、イエス様との交わりがスタートするんだ。つまり永遠の命が始まるんだと。そう聖書は言ってますね。で、キリストを救い主として信じる信仰者、つまりクリスチャンは、神の子とされたもの、体がたとえなくなったとしても、死んだ後もイエス様がおられる天の御国に行けるんだ。永遠の命が与えられている。そういうことをね、信じて喜ぶものだ。これが一番の喜びなんだ。ね、天にあなたの名が書き、記されていることを喜びなさい。皆さん喜んでおられますか？アメですね。ね、あね、こうやって言われて初めて、あ、そうやったなーっていうふうにね、なることも、私も多々ありましたけどもね、皆さんどうでしょうかね。それほどですね、私たちが巻かれてしまうってことなんですよね。誘惑も多いし。ここに私はもう一度立ち返っていきましょう。天に名が、命の書に名が記されていることが一番喜ぶべきことだと、イエス様が言われたんです。つまりですね、クリスチャンとは、御言葉に生きていく人であり、神なしには生きていけない人であるんです。というかですね、本来人間というのは御言葉なしには生きていけない人なんです。そして神なしには生きていけない人なんですよ。でもそのことをね、私たちはもう体験的に、ね、経験できるようにしていただいていることは何という感謝でしょうか。しかしですね、神様に救われた後、天国に行くまでの間、私たちはこの地上で何のためにじゃあ生かされているんでしょうか。ね。天国の話をですね、こう本当に、リアリティを持ってすればするほど憧れが出てきてですね、あ、早く行きたいなって思う人も多いと思いますね。その筆頭がパウロだったわけですよね。もう早く行きたい。でも私たちは事実こうやって生かされている、地上にこの事実今日生かされていることが、神様がまだとどまってあなたしかできない、あなたに託した使命があるんだという証拠ですね。私たちにしかできない使命があると同時にですね、私たちはこの地上の中で本当に神様を礼拝捧げ、そして神様に仕え、そして交わりを育んで捧げ物をして、いわゆる教会生活を送っていくってことです。ですが皆さん勘違いしないでくださいね。教会生活のためだけに生かされるのではありません。思い出しましょう、覚えましょうね。いつも言ってますように、信仰生活は教会生活ではなくて、教会生活は信仰生活の一部であって、信仰生活は日常生活なんですよ。ね。普段のこの日常、この地上で、つまり神を知らない人々の中で、神の栄光、神の素晴らしさを表すために、私たちは生かされているんですね。仕事もそうです。学校行くのもそうです。それと同じく大切なことと、教えておられるのが今日のイエス様の御言葉ですね。イエス様はこの三条の席を語った、ね、ところは外来湖に面した丘の上と言われてますね。外来湖は見下ろされるところです。私もここがその場所だというところに行きました。小高い丘でしたね。で、見下ろされるんですよ、外来湖が。で、その場所から160キロほどこの下がったところにあるのが死海なんですよ。死の海と書いて死海ですね。で、その湖は、塩水なんですよ。ものすごく濃度が高くて、生き物が住めないんですね。だから、どんな人でもプカプカ浮くわけです。そういう浮くね、そういうプログラムが必ずありますが、そのですね、死の海、死海、ね、そこが あります。で、そのこともですね、思い描きながらイエス様は言われたのが、あなた方は地の塩ですってことですね。で、この地とはですね、私たちが生活を営む家庭、職場、学校と言えるでしょうね。そしてですね、つまり私たちは天に国籍を持つ私たちがそういうのに使わされている場所、そこであなたは塩なんだということを言われたんですよ。皆さんここで覚えていただきたいことは、聞いてる人に対してですね、あなた方は地の塩となってきなさいね、とか、地の塩となれればいいですね、とかは言われなかったんですよね。皆さん、御言葉、 見てください、あなた方は父の死をですってこう断言されたんですよ。つまりですね、これ命令ではなくて事実の宣言なんですよ。既成事実なんですよ。もうあなたは死をとなったんだから、そのことをちゃんと自覚しなさいと。死の死をというのはですね、イエスのもとに招かれた弟子たちの事実、つまりあなた私たちの現実の立場ですよ。すでにあなたは死をなんですよ、ということなんですよね。だからですね、私たちが自分のことを死をですなおってもね、全然文句言われないんですよ。何言ってんねんって言われて、あ、そうか、いや、そうだよ、死をだよ、君だっていう言葉になるんですね、神様から見れば。で、ここで私たちはね、死をの働きをね、覚えたいんですが、まずですね、ここで言われてる、イエス様が言った死をというのはね、こういうものなんですよね、これ。皆さん、家庭にあるのはですね、食卓に大体白いものでしょ、皆さん。まあ、最近ガリガリ削るね、こういうのに似た、これ岩塩って言うんですが、つまり視界、さっき言った視界の脇側にこういう岩がゴロゴロ転がってるんですよ。で、こういう岩から塩を取り出すんですけども、これが塩ですね。で、塩の働きをですね、皆さん今日もう一度確認しましょう。大体ですね、いわゆるのが4つありますね。それは味付け、腐敗を防ぐ、清潔を保つ、光を反射するっていうですね、この4つが良いんですが、今日はね、特に重要な2つの働きをですね、覚えたいんですね。2つの働き、前2つです。1つは味付けです。味付けですね、皆さん昔から塩はなくてはならないんですが、それはですね、私の体には塩分があるからですね。だから皆さん時々ね、塩分を欲する時あるでしょ。特に夏はね、最近はですね、塩キャンディーってあるじゃないですか。つまり私たちが熱中症になった時に必要なものは塩、塩分が抜けるからですね。だから塩分補給するんだってね。だから塩がなくなったら私の体はおかしくなるわけですね。だから塩気っていうのはすごく大事です。命に関わるものですね。で、当時はですね、塩によって兵士の給料が支払われたり、塩をめぐって戦いが起こった時代でもあったんですね。それが希少だったんです。で、その中の働きの一番を挙げるのは味付けですね。皆さん味付けうるさい方ですか、それとも全然 OK ですか。皆さんはキャベツとかレタスをですね、なんかかけられますか、ね、かけずに食べられるという人も多いかもしれないですね。でもね、よくバイキングとか行ったらね、ごまドレッシングとかね、サウザンドアイランドとかですね、なんかいろいろあるじゃないですか、ご主義とかね、悩みますよね。私いつもこう悩むんですよ、こうやってね、立ち止まってしまう。どうですか皆さん、もう決まってますか。まあ確かにですね、ドレッシング味付けしたらいいんですが、でも一番味付けでいいのはやっぱ塩だと言われるんですね。スープに塩を入れなかったら本当にですね、飲めなくなってしまうってこともあるでしょう。でもわずかの塩であってもですね、あるとないとでは大違いです。つまりですね、私たちキリスト者は塩だということは、この社会にあってなくてはならない味付けだということですね。あなたの存在が、ね、必要なんだってことです。特にですね、皆さん単に味付けだけではなくて、スイカに塩かけますか皆さん。私の子供の時もですね、よく親とかね、祖母がかけたんですけど、なんでそんなわざわざかけるのってちょっと分かんなかったんですけど、もう大人って分かりましたよね。ちょっと薄味っていうか水臭いものでもですね、塩かけたらですね、甘みが引き出すんですよね。つまりですね、塩っていうのはですね、旨味を引き出すってことです。そういう役割もあるんですね。つまりそのスイカに振るのはまさにその典型的な例で、つまりこれはその人本来の個性が発揮され、生き生きと生きるようにサポートする役割なんですよ。つまり皆さんの存在が家庭において、職場において、学校で、また隣近所において、あなたが存在するだけでその場所が明るくなって和んだりするんですね。そして皆さんの周りにまた関わる人の本来の能力があなたによって引き出されていくということです。そういう役割があるんだということですね。つまりですね、どうしたらっていうのはですね、皆さんが自分の仕事を真剣に、使命に生きていたら、言葉や行動においてそれが広がっていって、周りを潤して、共に働く人をですね、本当に共に私たちは祈りますよね。当然共に働く人のために、そうすればですね、本当にそういった相手のいいところがどんどん引き出されていく、そういう働きをあなたは担うんだ。そういう意味でのあなたは地の塩だということです。私は生き様ですよね。職 職場や家庭に活力とか明るさとか協調性とか積極性だとかあなたを通してもたらされていくんだという、そういうことをイエス様はね、ここで言われたんですよ。あなたは父の子孫です。いかがでしょうか。ね、だからとですね、よし明日から頑張らなければいけないではないんですよ。皆さんがイエス様との関係をね、育むということに終始していればそれが流れていくんだということですよ、ね、そしてもちろんですね、私は祈ることができるものですから、その職場や使うところにいた時に祈る時にそこが足場となって神様が働いてくださるんですね。聖書はこう言います。皆さんで読みましょう、御言葉を。3、はい。外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかわかります。4:5-6、すごいじゃないですか皆さん、ね、どういうふうに答えたらいいかって悩む人も多いかもしれませんね。わかるんですって。皆さんこの御言葉を信じますか。はい、そうです。信じますかって言われたら、はい信じますっていうね、これ神様に応答することなんで、応答したらよしっていうことで神様はちゃんとね、そういうスペースを私にくださるんですよ、ね、皆さんこういう言葉を読むときにですね、よし頑張らなあかんなと思うと神様いらなくなるでしょ。あなたが頑張るんだったら、じゃあ私はちょっと遠慮しておくわ、みたいな話になるわけですよ。違って、はい、こういう風になりたいですと。神様にはより貪欲にね、神様にはなっていきたいと思うんですね。そしてもう一つの働きがあります。それは、塩の働きは、腐敗を防ぐ、つまり腐るのを防ぐんです。ねえ、皆さん、昔はね、冷蔵庫なんかなかったですよね。だから今でもですね、塩ですね、この、いわゆる、腐りやすい、まあ、魚とかそういうものに塗ると、腐敗が防げていきますよね。だから京都にはですね、その塩の、食品で有名なものがあります。それが漬物ですよね。あんまり塩、ね、あるとあれですけども、でも、あれは美味しいですが、腐敗を防ぐんです。塩は保存材料でもあります。魚、肉、野菜などに塩を振りかけると腐敗防止に役立ちます。聖書時代にも保存食を作るために塩は大切な役割を果たしていたんです。私たちもですね、今腐敗傾向にある世の中ですね、特にサタンが実行支配して私の中に罪がありますね。私もまだまだ罪の残骸がありますね。でも私たちは罪を赦免されることができますし、御霊によって、そしてなんと幸いなことでしょうか、イエスの十字架と復活によって神様に立ち返る術、つまり悔い改めてイエス様の御名によって祈ることができる、その恵みがあるんですよ。これあるとないとでは大違いですよね皆さん。かつてはね、罪があったり、そんな状に、でも罪を罪とまず思わなかったし、みんながやってるからええやんっていうのが基準だったと思うんですよ。人よりはね、ちょっとはマシやというのが大体基準でしょうね。でも神の目から見たら全ては罪人だと。義人はいない、一人もいないので、でも罪を示される度合いが増えて、そしてその都度神様にごめんなさいと方向転換し、神に向き直すという悔い改めができるようになった。でも多くの人々は、ね、この日本においては 1% の、ね、満たない人がクリスチャンですから、 99.以上多くの人が神を知らずに歩んでいるわけです、かつての私のように。だからこの地が罪で蔓延するという腐敗を悔い改めていくんだというですね、働きをするあなたは存在だってことですね。まあ、キリスト教国の話ですけども、子供たちにですね、不道徳を助長するようなテレビ番組があったそうですね。でそういうスポンサー、そこにですね、支援しているスポンサ があったので、クリスチャンたちがですね、本当に祈って示され協力して、その会社の製品を買わないという運動をね、クリスチャンをですね、筆頭にしたそうです。そしたらですね、その番組自体がなくなったということがあったんですよね。具体的にはこれはですね、腐敗を防止する一つの例でしょう。この世の汚れに、汚れに染まらぬ清さを持つ者として、またこの世の流れに染まらないだけではなくて、地の塩としてこの世の腐敗、腐っていくのを防止していくという使命があるんですよ。だから皆さん間違ってもね、率先して、ね、なんかみんなの注目を集めたいっていうことのために、こう悪口を言い始めるっていうことにはならないと思うんですよ。皆さんどうですか？なんかこう言おうと思ったらなんか違和感が感じるんじゃないでしょうか？霊的識別力。つまり、聖霊様がね、悲しまれるわけですよ。ね。必ず以前、神様を知る前と今とは違っているはずですよ。 まだそれによってですね、苦しみを今持っている人もいるかもしれません。でもそれは神様に近づいている証拠ですから、喜ぶことなんですね。だから私たちはですね、本当にこの世が腐っていくことを食い止める使命があるんです。社会の悪に対して賛成しない態度を示すことで、この世の悪の進行進んでいくのを歯止めをかけることができる。大勢が悪に走ったとしても、はっきりとノーと言える存在は大きな助けではないでしょうか。確かにこれは勇気がいりますよ。本当に勇気がいります。だからこのことを踏まえて祈り続ける、そして互いのために祈る。今度具体的にそういうことをね、実行していこうと今示されているから、ぜひ私のために祈ってほしい。だからね、兄弟姉妹の仲間がいるんではないでしょうか。一人ではね、本当に打ち負かされても三つ葉の糸はね、折れないと、切れないと言われました。その通りです。私たちはね、そのようなことを、かつての先人の信仰者もね、この日本においてもですよ、こんなにクリスチャンが少ない日本でもしていた。例えばあの戦争一色に日本が染まっていっている時に、勇気を持って疑問を投げかけたのは多くのクリスチャンだったんですよね。もちろんそれをですね、負けてしまったということも残念なこともありますが、でもそれを悔い改めて新しいですね、歩みをしていこうというふうにしているわけです。もしあなたの使わされるところ、地域や学校や職場で悪い習慣がはびこっていたとしたら、それに馴染むことなく正しい働き方を貫いていく、そのような存在は職場の使用となるんです、ね、だからそのことをね、私は具体的な例があると思いますね。皆さんの中で今このね、御言葉を聞いた時に具体的に示されたことがあるかもしれません。祈りから始めていきましょう。祈るところに主が働いてくださるからですね。聖書はこう言います。読みましょうか、御言葉を。3、はい。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。アーメンですね。皆さんどうでしょうか。私たちはこの世に埋没するものではないとはっきり言われました。このように使わされていくものなんですよ。イエス様を信じます、受け入れますと言ったこの告白した瞬間に、その名が命の書に刻まれます。そこからですね、新たにこの地上に使わされているんです。私の側ではね、何も変わらないかもしれませんが、霊的な視点、霊の世界においては全く変わってるんですよ。一回天にですね、私たちはね、流し許され、そして改めてこの地上に使わされているものなんだということをね、もう一度覚えたい。それは地の使用としてです。そして、ね、私は今日ですね、このところを深めたい。使用の意味ですよ。皆さん、使用の意味、聖書的な意味があるのをね、私は受け取っていきたいと思いますね。聖書的意味があります。それはですね、神との親しい交わりの普遍性と先進性ということです。ちょっと難しい言葉ですが、最初わかりますよね。神様との親しい交わりはもう変わらないんだという意味です。ね。もうそういうものだよってことですよ。神様の側ではね、もう決してね、あなたは離れてあなたは捨てないし、私の元に来るものは私は決して捨てないと言われたので、変わらないんです。私の側でね、なんか交わりがなんかこう気迫だなとかね、交わってる実感だなというふうに思ったりするかもしれませんが、神様の側からは普遍なんですよ。そしてもう一つは先進性。あなただけにまっすぐに心を向けるという意味です。で、このことをですね、私たちは旧約聖書のですね、いくつかの御言葉からですね、受け取っていきたい。まず、レビ記2章13節ですね。ここを読みましょうか。3、はい。穀物の捧げ物は皆、塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物に、あなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならない。神様、大丈夫ですか、その塩ばっかかけてですね、血圧上がるんじゃないですかっていう心配をご利用ですよ、皆さん。ね。もし私たちはですね、ちょっと塩が多すぎると、ちょっと危ない。でも神様はね、そんな血圧とかね、そんなことを気になされません。これはね、霊的な意味があるんですよ。ね。塩は何ですか、申し上げたように、腐敗を防ぐ。そして、塩は味付け。そして塩は清めとありますよね。つまり、穀物において、ね、本当に清い神に近づけていくための捧げ物としては、塩、ね、味付けしなくちゃいけない。 ということです。そしてもう一箇所ですね、民数記ありますが、イスラエルの子らが主に捧げる聖なる奉納物を皆、私はあなたとあなたと共にいる息子たちと娘たちに与えて永遠の割り当てとする。それは主の前にあって、あなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となると。ここにも塩の契約ってあるんですよね。で、もう一つはですね、第二歴代史13章5節にこうあります。ここも言いましょうか。3、はい。イスラエルの神、主が塩の契約を持って、イスラエルの王国をとこしえに、ダビデとその子孫に与えられたことを、あなた方が知らないはずはない。はい、そうですね。この民数記18章と歴代史第2の13章は、これはですね、最初の方は大祭司アロンとその子孫に対して言われました。そしてこの後者の方、この第二歴代史の方は、これはダビデとその子孫に対して言われました。つまり関係は塩の契約を結んでいるから変わらないんだということですね。皆さん、塩はですね、普遍性を象徴するんです。聖書的にですね、皆さん、甘みをね、与える砂糖ってね、代用があるんですよね。例えば蜂蜜もそうですよね。でも塩気、塩は代用がないんですね。だからですね、本当にこの塩というのは普遍性を表すんですね。神との親しい交わりは変わらないっていうことです。これが塩の契約です。つまり塩は親しい交わりの象徴を表すんですよね。だから穀物の捧げ物には塩をね、添えて捧げるように定められたので、で、神殿の庭にはですね、それをね、忘れてくる人もやっぱりいるわけです。だからですね、塩の部屋と呼ばれる部屋があって、塩はいつもそこに蓄えられているんですよ。で、それは穀物を捧げる者たちが、塩を入れるのを忘れて捧げてしまうことのないために、塩の部屋から塩を取ってきて、穀物にそれをね、まぶして捧げていくんですね。つまり日常的に、神との親しい交わりを伴わない捧げ物を神は受けることができないということを意味しているんですよ。そうですよ、皆さん、神様は超清いですよね。もうさらしのように白い。で、私たちは一点のシミないなんて言い切りませんよね。だから、塩が必要なんですよ。つまりですね、神様との親しい交わりを伴う捧げ物という意味です。だからね、捧げといたらええやんっていうふうにね、思う時も私はあるかもしれません。この礼拝もそうですよ。とりあえずこの時間をね、見置いたらええやんって。ね、自分はしたいことは本当はあるんだけど、本当はできることだったら朝からしたいんだけども、とりあえず捧げといたらええやんみたいな、そういう声になると、まさに今日の言うことはあなたに対してですよね。つまり心、つまり信頼ですよ。何においても、あなたとの関係、この神の家族の礼拝を性別したいんだという思いです。あなたが私を忘れず、決してからの交わりは不変だとおっしゃってくださっているあなたを私も応答したいんだという思いですよ。つまり信頼とあなたを愛する思いです。その思いがないのに単に捧げるだけは違うんだよということです。皆さんいかがでしょうか。これはですね、第二コリントの9章の7節の献金をね、教える文脈でも、一人一人、いやいやながらではなく、ってありますよね。喜んでってことですよ。強いられてでもなくって、皆さん。どうですか？皆さんが今こうやって捧げている、このね、いろんな、この、簡素化になってますよ、今。それも今もですね、これが、ね、もちろんこれも礼拝ですが、本当私たちは渇きを持ってあのライブのね、共に同じ場で集まることがやはりメインだというふうに思っておるんじゃないでしょうか。でも簡素化になったら、やっぱ私たちは楽な方に流れていく可能性も、弱さもあるんですね。でもだからこそ余計に性別意識を主を与えてください。誠実にあなたに礼拝を捧げることができるものくださいと祈りがね、今まで以上にそれこそ主体的になって増し加わっていったら感謝ではないでしょうか。まさにここなんですよ。塩というのは進んで喜びを持って捧げる、そこに命があるかどうかです。命には命を持って主に応えていきましょう。そして塩と塩の契約を結んだ祭司王には自己中心を捨て明け渡して捧げ使えていくんだということが要求されているんです。イエス様はね、こういうふうにも言われましたよね。 誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、ね、そのようにあるようにイエス様に仕え従うことに心を集中する、これが先進性ですよ、ね、イエス様に従うことに心全集中する、これが先進性です。そのことを死をというものを持って神様は表しくださってるんですね。そのような意味合いでイエス様あなた方は父の死をと語られたことをですね心に刻みたいんです、ね、死をの契約を神様私たちと結ばれているということを覚えましょう。そしてですね主は言われました、死を気を保つということを言われましたよね。死を気を保つと言われています。死を気を保つ、ね、ではこの際言いましょうか。3、はい、ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許しくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。そうですね、皆さんここにですね言われています。仕置きを保てとイエス様は、仕置きをなくしたら何によって仕置きをつけるでしょうという言い方ですね。これなかなか私たちにはわからないと思うんですけども、今仕置といえばですね白いですね塩化ナトリウムが食卓に置いてあるかもしれませんね。だから仕置きがなくなるってことはまずないでしょう。でも当時はですね最初お分かししましたようにあの黒い岩塩なんですよ。であれをですね大きなですね袋に入れていくと下の方がですね湿気を帯びてきてね、で水が増してきて仕置きがなくなっていくということがあったんです。そしてですね砂のようになってしまうということがあったんですよ。放っておくとそういったものはもう役に立たないので、もうデコボコのですねこの道をですね埋めるというまさに舗装のための砂としてしか役立たない。だからね本当に踏みつけて、行くしかないんだということを言われたんですね。だから私たちはですね仕置きを保つということです。仕置きを保ち続けるということですね。私たちはどうでしょうか。私たちは仕置きを失って社会の悪に全て妥協してこれは必要悪だ仕方がないと言ったならば、それこそ仕置きを失った塩となっていくということですね。つまり長いものに巻かれていくということですよ。薄まっていくんです。御言葉をね自分の都合に合わせてこの世と妥協し歩む信仰生活を送るという方もこの世との摩擦は少なくなって物事はスムーズにいくかもしれません。御言葉はこう言ってるけれども自分の経験を優先する、まあ、こうやれば世と戦う必要はなくなってくるでしょう。一見ですね世の中でうまく言ってるようにまた信仰もスムーズであるように見えるかもしれませんが、ね、当然無理して摩擦を起こす必要はないですからと思ってしまう。しかしイエス様は人々に踏みつけられて外に捨てられると警告されています、ね、みんながグルになって他の人と一緒にして不正を行っているとき、ね、そういうことがね、会社においても、また学校においてもあるかもしれません。みんながやってることをね、お前もやれよとね。でもそれをノーと言えるか、実際問題、本当に簡単な答えは出ません。申し上げましたように、本当に祈りが必要ですし、祈りの本当にですね、援軍も必要です。だから地の塩であるということは簡単ではない。多くの葛藤と戦いがある。しかし主は、ね、御言葉を持ってこの殺される御言葉を持って明確に教えてますね。そこに必要なものは私たちは主に選ばれたものなんだというそのような意識、自覚、聖なる愛されているものという自覚、ね、だからそこにですね神様の愛をいっぱいいただいて結びの帯である愛が大事だということをですね自覚して祈っていく、祈りから始めていきましょう。その祈りを積み上げる中で御霊によって知恵が与えられ、適切なタイミング、そしてキリストの愛を持っての言葉を届けていくことができる、そして悪に対してノーということができるんですね。主はあなたがそのような器となることを願っていることをですね覚えましょう。どうでしょうか。そして逆にですね仕置きが強すぎるというのもですねこれも問題かもしれませんね。それは愛のない立法主義になってしまいますね。言ってることは的を得て正しい正論なので聞く側も納得するかもしれませんが、そこに愛がなければ相手の心を傷つけるだけで終わってしまう。 また自分自身も律法を縛られているので、いつも不平不満を抱えることになって、いつの間にか人々はあなたを避けるようになって、ね、とんがったナイフのようになっていく。ね、自分一人の苦しみになってしまう。だから、塩気が効きすぎるのも、ね、違うということを覚えたいんですよね。いかがでしょうか。ね、だから必要なものは神のキリストの愛です。それが身につけばつくほど、私の言葉や態度が健全な塩尻の効いたものとなって、神様がそれをなしくださる。あなたはどうでしょうか？あなたの歩みは塩味の効いた歩みでしょうか？それとも効いていない歩みでしょうか？それとも効きすぎる歩みでしょうか？塩味の効いた歩みになるには、霊的に目を覚まし、イエス様によって天に国籍があることを、またこれが私の希望であって望みであるということを常にリアリティを持って覚え、それを動機として使命に今日生きていくということです、ね、皆さんいかがでしょうか、ね、私はそのことを覚えていきたい。そしてですね、私は特にこの世界がどういうことを今、ね、始まって起こっているのかしっかり正しく見極め目を持って、ね、この時代を見ていきたいと思うんですよね。だって私たちは腐るのを防ぐ使命があるからです。だからこの日本において今起こっていることね、異性者たちがしっかりとですね、本当にですね、正しい方向に導くことができるように祈っていきたいと思うんですよ。ね、私のためだけじゃなくて、この国のために、そして多くの人々が救われていく、そのために祈っていきたいと思います。そしてですね、これは間違ってはいけないと思いますが、私たちが塩気を放すのは外部の人に書いてましたよね。教会の中じゃないですからね。塩辛くて仕方がないですからね。外部の人に放っていくんですよ。これを間違えないように。ね。教会で話すんじゃなくて、教会はですね、本当にそうやって励まされ、充電するところですよね。そして、使わされていくんですね。塩気は使わされているところで塩気を出していくんですね。そのことを覚えましょう。これが、13節でありました。それで14節以降ですね。このことをですね、私は、覚えたいですが、14節。では皆さん読みましょうか。3、はい。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。15節も。また、明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。はい、そうですね。もうここで言われることはもう、これ、遠いです。ここはですね、そんな難しいことは書いていないと思いますが、つまりですね、私たちは、ね、光なんだ。でも、光源体は私の中にはありません。光源体は、私は世の光と言われたイエス様です。だからイエス様の光を私は表していく。つまり、月のような存在ということですね。月が太陽の光をね、反射して私たちに光を届けているように、イエス様の光を私は表していくんです。そのことをね、覚えましょう。またですね、特にですね、このことに関してパウロはですね、このように言っていました。この御言葉を言いましょうか。3、はい。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためです。そうです、皆さん、このですね、パウロが通して主が語られた真は何でしょうか。私たちはですね、どこまで行ってもね、御言葉を聞いたら頑張らねばとかですね、そうだなと、よしやってみようと自分が先に出てしまう弱さがあるんです。でもここで言われることは、土の器というのは私のことですよね。中に入っている宝が最高で素晴らしいんだということですよ。何ですか？光ですよ。だからね、器が頑張れば頑張っていくほど中にあるものが埋もれてしまうわけですよ。私はね、欠けがあってボロボロしてるから、そこから光が漏れていくんですよ。このことを言ってるわけですね。私はどうですか？ね。でも私たちはですね、ね、本当にもう鼻からね、もう開き直っていくのでも違うということね。私たちはね、本当に主よ、あなたの光を表していくものとなりたいんです。愚かなものです。でも神様はこんなものをあなたは召しくださって愛しくださっていますから、よろしくお願いしますと、私はゼロになり、つまり謙遜になって、行くときに主が働かれるステージになるんだということですね。それがこの御言葉の意味です。欠けから主の光が豊かに漏れ出していくんだと。そしてそのですね、神様の光を表していく光は、マスをですね、テーブルの下に置くことはないです。多くのものが照らされるに、どこでも照らす一番高い時に置くでしょうと。 ね、山のある町のように、ね、山の上に町があったら隠れませんよね。だからどっかでも見えるじゃないですか。だから一番見えるところに置くんだよということですよね。で、私はですね、教会ではですね、この御言葉からですね、どっからでも見える、認知されるところにあることが、この御言葉のね、実践ではないかなと、いつも思うわけですよ。ね。皆さんいかがでしょうか。私たちは、罪ある人間性ですが、キリストの福音によって砕かれ、へりくだるものとなることによって、内なるキリスト、内住の御霊の光が、その砕かれた割れ目から漏れ出していく。私たちの世の光は内住のキリスト、神の御霊の光なんだと、そのことをね、受け取っていきたいと思うんですよ。あるですね、クリスチャンの方はですね、こういう証しをしていたんです。私がクリスチャンになった大きなきっかけは会社の先輩の存在だったんです。その先輩は普段からくだらないダジャレとかそういうふうな飛ばす人だったんだけども、同僚や上司の悪口を絶対に口にしない人だった。人の噂話は加わらない。仕事への取り組みは真剣そのものなのに、いつもね、本当にこう眉間にしわ寄せてるんじゃなくて楽しげだった。で、そして部下となった私は、ね、に対して使えるごとく教育をしてくれたんですと。その教育期間が終わり、お礼の挨拶に伺った際、その先輩がね、こう言ってくれたんです。あ、違います。そのですね、先輩に、その人がこう尋ねたそうです。先輩の仕事への情熱、部下や同僚への愛情はどこから出てくるんですか?と尋ねたそうですね。そしたら、先輩こう言ったそうです。僕にはね、いつも僕の仕事を見ているイエス様っていう上司がいるんだよ。っていうふうに答えてくれたそうですね。その時からですね、そのね、人は、何なんだろうと。キリスト教信仰を求め始めて、そして今教会に沿いクリスチャンになったんだということを言われました。私たちはいかがでしょうか。神に作らされた場所で私たちは本当に塩であるのか、また光となっているのか、塩気を放っているのか、ね、一人一人振り返っていきたいと思うんです。主は言われます。16節で、皆さんで読みましょう。3、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。そうですね。まさにあなたの存在を見たときに、ね、このクリスチャンの証のように、ね、その先輩の存在があったことで、ね、あえて本当にですね、このいつも聖書を読まないとかですね、そんな勧めはなかったでしょう。でもその存在を通して、ね、本当に彼に福音が届いていった。つまりですね、光を隠してはいけないということですよ。隠す必要はないんだと。ね。だからですね、あるね、私の、知り合いにですね、私は隠れクリスチャンなんですとかですね、いうことを公言する人がいたんですね。でもですね、本当の意味でこれを、ね、使っていた、かつての日本の先人の信仰者たちがそれを聞いたらですね、叱るんじゃないかなと思うんですね。私がそれをクリスチャンですと言っても首が飛ばないですよ、今の時代は。ね。だから簡単にそういうことを自称してはならないと、ね、自戒させられたんですね。私自身はそれを聞いて。皆さんいかがでしょうか。だからですね、なぜ言ってくれなかったんですかとかですね。そういうふうなことが、この週末が来たら来るんじゃないかと思うんですよ。だから私は言える機会があれば言いたいですし、またその機会があるように日々ですね、その現場で祈っていきたいと思うんですね。そして私が本当に神様を喜び楽しんでいる姿が、彼の証のようにですね、本当に光を放っていくんだってことです。だからですね、もし何かで皆さんが褒められたらば、いえ、そうでもありませんよ、と謙遜する代わりに、私はね、ダメな人間なんですけど、イエス様に会って変えていただいたんですよ、とかですね。私はね、イエス様っていう上司がいるんですよってね、これね、使ったらいいと思うんですね。私はありません、イエス様です、とですね、そういうふうなことぐらいは答えるものでありたいなと思うんですね。ある人はですね、水曜日ですね、いつもですね、他の日は、しっかりと自分の仕事をするために、やり遂げるまで会社におられたんですが、水曜日には、定時は絶対帰っておられた方がいたんですね。で、なんでですかって聞かれた時にですね、同僚とか後輩に、いや、私はね、教会に勤ってて祈り会っていうのがあるから出たいんだよって言ったことで、 祈り会って何って興味を持った人が教会に何人か集ってクリスチャンになったっていうことね。だからその一言なんですよ。私たちが思ってる以上に世の人々って教会のことを知らないし、教会に関心を持つ人が多いんです。当然ですよね。神様が全ての人を救いたいと願ってますから。だからそのことをね、私は持って本当にですね、この光を、また死を放つもうとされて、この一週間も歩ませていただきたいと思います。私たちには御言葉の約束があります。ね、イエスに結ばれて光を放つ存在と私は召されています。皆さんで最後ですね、この3つの御言葉をですね送っていますが、最後このイザヤ書だけを読んでいきましょう。皆さんでイザヤ書を読めたら読みましょう。3、はい。恐れるな、私はあなたを共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。そうです。神様ですね、共にいてくださって、この約束を果たしていきたいと願っております。私たちが神様により信頼していくときに、神様どうかこんな愚かもですが用いてくださいと願っていくときに、神様あなたをよし用いると、神様素晴らしい愛を、そして光を、そしてその仕置きを放ってください。そのことを信じて、この週間読んでいきましょう。祈りましょう。天の主や神様、ありがとうございます。どうかあなたははっきりと、あなたは地の塩ですともう断言されました。ああ、感謝です。そのことに信頼し、また自覚を持てるように祈り求め、神様が主だった恵みに目を留め、もっともっと神様という方を本当にお互い知り合うことができるように聖書をいただいて、どうか主を用いてくださいと祈り求め、祈り合っていく、そのような私たちとなれますように。今本当にいろいろ多くの人々が不安を抱えている状況ですが、決して不安の中に取り込まれる必要はない。イエス様という方がおられ、イエス様がくださるその平安は世が与える平安ではないんだということを伝えていく器となりますように。心合わせ、十字架と復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。